Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flop at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしでしょうか。まだまだね、暑い日が続きますのでね、皆さんお体には注意してください。ごろっと話は変わっちゃうんですけど、冒頭からいきなりね、ご相談が寄せられていまして、なんていうのかな、お子さんがね、私の言葉が耳に入らないみたいですみたいな感じです。何回呼んでも返事をしないとか、注意しても大声で呼んでも全然反応がない、返事すらしないみたいなね、こういう子はどうすればいいですかっていうような、ご相談が寄せられています。これね、もう本当あるあるじゃないでしょうか。皆さん、これで困ってないお母さんあんまりいないと思うんですよ。お子さんってね、お母さんの声が耳に入らない、で何回言っても返事しないっていう子もいますし、生返事だけしてね、実は全然頭にね、言いつけが入ってないとかね、そういうことたくさんあると思います。私もしょっちゅうありましてね、ついついね、聞いてるのみたいなことになったりすることもありますね。いまだにそういうこともありますけれども、こういうのってね、実はちょっとしたコツで、お互いのストレス解消できたりするので、そのことについて後で少しお話ししたいなと思います。でご質問は、私の公式 LINE 言葉がけ育児で、じゃんじゃん募集しておりますので、皆さんよろしければ、登録してみてください。はい、では今週も30分よろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ね、お子さんが呼んでも返事しないとか、あるいはこう何してねって言った時に生返事だけして一向に行動に移さないとか、そういうことで困るお母さんは非常に多いでしょうと、私を含めてっていうことなんですけれど、まあ、これはね、 子供あるあるですよ。もう本当に、なんていうのかな、ここを通り抜けないお子さんはいないんじゃないでしょうか。年齢的なこととかはさておきね、絶対にそういう時期あると思います。何言っても返事しないとかね、聞いてるんだか聞いてないんだかみたいな、最終的にお母さんが怒鳴っちゃうみたいなことね、あると思いますけれども、実はね、こういう時お母さんは多分何回も呼んでるのに返事しないとかになると、何ぼーっとしてんのよって思うと思うんですね。で、実際見てもぼーっとテレビ見てるだけとかね、ぼーっとなんかこう鉛筆の先見てるとかね、そういう風に思っちゃって、なんかこうね、何にも考えてないんだなこいつはみたいに思ったりすることもあるかと思うんですけれども、そうではないことの方が実は多くてですね、実はそういう時ね、子供ってね、めちゃめちゃ集中していますね。びっくりします、集中してるんですよそういう時で、テレビを見てるにしてもめちゃめちゃテレビに集中してるわけです。で、鉛筆の先をポーッと見てるだけだったとしたら、その鉛筆の先をめちゃめちゃ集中して見てるんですよ。形状とか、なんか丸まり具合とかね、そういうのをすごい集中して見てる。で、実はものすごく集中している状態なんですよ。で、なのでそういう時って他の声が耳に入らないんですね。大人でもあると思うんです。なんかすっごい集中して仕事をしているような時とか、本を読んでるような時とか、ビジネス書なんかにはね、いわゆるフローみたいな状態みたいに書いてあること多いんですけど、そういう状態にお子さんもあるに近いと思ってください。だからお母さんの声、そもそも耳に入らない状態なんですね。で、そこで何回も怒鳴って何回言わせるのっていきなり言われて、はって気がついたら、何回言わせるのっていきなりお母さん怒ってる、何があったのっていう感じにしかお子さんには実は伝わってないんですね。その事前に何回も何回も言ったっていうことは何一つ耳に入ってなかったりします。なのでそうやって最終的にお母さん何回も声かけて、最終的に腹が立ってブチって来て怒鳴ったって言ったら、お子さんはその怒鳴った部分しか耳に入ってないんですよね。じゃあどうしたらいいのっていうと、すっごい簡単です。もうこれね、そばまで行って肩叩きましょうっていうやつですね。ポンポンってこう何ですかね、言葉を何回も何回もかけるよりも体に触るっていうことの方が注意を引くことができます。で、そうするとあっていうふうに気づくので、その後何々してねって言ったことがスムーズにお子さんに伝わるんですね。これは呼ばれたら返事をしなさいっていうしつけとはまた別で、単に集中してるからお母さんの言葉が耳に入ってませんからっていう話です。だから耳に入るようにするためには一旦体に触れてあげてください。ポンポンってね、肩叩くと聞く耳持ってくれます。ぜひやってみてください。はい、ではここで今週の1曲です。レディーガガで Stupid Love。
Get down.
では、今週の素敵なゲストをご紹介します。滋賀県でご活動中のアイドルスクールドリームボックス代表、田中京子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、先週に引き続きということなんですけれども、
はい、
習い事、お稽古事としてのアイドルスクール、
はい、
を9月にオープンされました
。はい、
っていうことですよね。
そうです。はい、
はい、で、滋賀でそういうアイドルの何ダンスとか、
はい、
ボーカルトレーニングとか、
はい、
そういうことをしながらイベントに出たりとか、
はい、
っていうことをなさっていくんですよっていう話だったんですよね。
はい、
で、すごい面白いなと思って、その、アイドル活動を習い事として捉えるっていうのがすごい面白いなって思ったんですけど、
はい、
まあ、そもそも何でしたかったかっていう話、先週お伺いして、ダンスの先生やっててっていうお話だったんですけど、
そうですね、はい、
これからっていうか、その、ゆくゆくはどうしたい、そのアイドルスクールをとか、例えば、なんかあるんですか、大きな構想が。
実は滋賀県って、日本で、まあ、残念ながら唯一じゃないんですけど、滋賀県と沖縄だけ子供が増えている、都道府県なんですね。
そうなんです
か。そうなんです。なので、まあ、滋賀県に住んでるからにはすごく子供を盛り上げたいなっていう気持ちがあって、で、このアイドルスクールをちょっと頑張って増やしまして、キッズアイドルを滋賀県内にすごいたくさん育成して、で、滋賀県をキッズアイドル天国に、しようと。そうなんです。なので、今ちょっとコロナの影響でイベントとかはもうあんまり、まあほとんどできてない状態だと思うんですけれども、だからこそ今の間にちょっと力を蓄えておいて、イベントができるようになったら、もうどこのイベントに行っても滋賀県はキッズアイドルが、すごく活躍してて面白いよねっていう、県にしようという。
なるほど、なるほど、はい。あれですね。だからそれこそ、アムロちゃんの頃に、アーティストはみんな沖縄の人だみたいな。
そうです、そうです。滋賀県です、次は。
なるほど。沖縄の次は。は
い、そうです、滋賀県
だぞと。
実は滋賀県と沖縄ってめちゃめちゃ共通点が多くって。
あ、そうなんですか。
そうなんです。まあ、子供が増えているっていうところもそうなんですけれども、まあ、ある調査なんですけれども、幸せ度ランキングっていうのがあって、
はいはい。
それの1位と2位、滋賀と沖縄なんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
幸せ度っていうのは本人が幸せだって感じてるかどうかってこと
ですか？そうです。そういう、なんか調査を取ったとこがあって。で、まぁ、ちょっとウィークポイントとしては、小学生の偏差値ランキングの、ワースト1位と2位も、沖縄と滋賀県。
良くないですか？
で、まぁ、なんか全然でも県民性とか似てるなって思うことは、そんな、まぁ、沖縄のことも実はそんなによくは知らないんですけど、でもそんな、なんか、結構滋賀県の人って控えめで、まあ、そんなフレンドリーっていうような県民性ではないと思うんですけど、なんかでも共通してるなっていうところはいろいろね、こういうデータからもあって、なので、なんだろうな、アクターズスクールが沖縄でこうすごくね、一世風靡しましたので、次は滋賀県でアイドルじゃないかと。はい、
面白いですね。沖縄と似てるんだ、そういうデータ
と。そうなんです。はい。
幸せ度が高いっていいですね、でもね。
そうなんです。ちょっとね、このランキングを見ると、人間の幸せってなんだろうなって、偏差値が低くっても、幸福度が高いという、あれ、なんか人の幸せってなんだろうなっていうふうにちょっと考えますよね。
まあ、もちろんね、頭の、良さとか、頭の良さっていうか、まあ、成績の良さとね、幸せ度が比例するとは、まあ、限らないですもん
ね。そうですよね。
面白い、なんか。でも幸せ度1位と2位なんだ。
そうなんです。
沖縄が1位？
いや、ちょっとね、どっちがどっちかちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくその2つが1位と2位だったんです。
すごいな、はい。なんか、あれですよね、自分のことを幸せですよって言える人が多いっていうのはいいことですよね。
そうですよね。
なんかね、なんか多分兵庫県はそんなにね。
兵庫県どうだっただろうな、
分かんないけど、なんかすごいもっともっとっていう人たちが多い。
ああ、向上心の高めなんですね。
なんでしょうね。そうなんだ。 面白い。なんか現状に満足するじゃないけど、うん、今の自分を幸せだって思う気持ちって、やっぱり自分を認められてるからだと思うんで。
うん、そうですよね。
だからそういうね、なんかこう、ま、あの自分を好きでいられるっていうことがやっぱりね、幸せにつながっていくと思うからいいんじゃないかな。すごい。へえ、面白い。じゃあ、それの、一助にじゃないけれども。
はい。
ね。あの、一翼を担うと、その、
はい、
滋賀県民の。
そうです。そうです。やっぱりなんか、子供って未来そのものなんで、うん、
はい、
あの、や、あの、歌好きとか音楽、うん、あの、ダンス好きっていう子供すごく多いと思うんで、子供の時代にもやりたいことを思いっきり、あの、やると、本当そのまんま幸せな大人になるんじゃないかなと思うので。
わかる。わかる気がしますよ。
なんか、将来アイドルになりたいっていうんじゃなくって、うん、もうなりたいんだったら、今すぐやろうよっていう。感じかな、うん
うんうん、
はい、
うん、あ、いいですね。
ありがとうございます。
なんか今ちょっと感動しちゃった。
あ、ありがとうございます。
うんうんうん、なんかそうだと思う。だからそのいつかやりたい、大人でもそうじゃないですか。
うんうんうんうん、
例えば私なんかいつかキャンピングカーを買いたいとか、いつか山奥に別荘を買いたいとか、うん、言っててもいつかっていつ来るのっていう話ですね。
ね。ね、
まだね、だからだったら、まあ自分でまだできてないのに言うのもなんですけど、うん、そのいつかやりたいをいつ来るのっていうのをずっと待ってるよりはもうやっちゃえばいいよねっていう、うん、
そうですよね。
うん、
で、なのであの習い事にしたらそのハードルがあのいい意味で下がるんじゃないかなと思って。
はい、なるほどな、うん、すごいね、すごいですね。
ありがとうございます。
なんか今感動しちゃった。
ありがとうございます。
あ、だからその単にだからダンスを教えたいとかアイドル作りたいとか、うん、そういうことじゃないんですよね。
まあそうですね、もうあのこのアイドル活動を通じてもその子の人生が幸せになる、
うんうんうん、
それをあのそういう幸せな子をいっぱいあの作っていけばあの日本が明るくなるんじゃないかなと。
大きく大きい夢を、
はい、
うん、はい、そうですよね。ぜひじゃあそこまで目指して、
はい、
第2のアクターズスクールを、
はい、
目指してやっていただきたいなって思うんですけど、
はい、
あのそういう楽しい、まあね、その、うん、あのなんていうのかな、芸能が全てではないその習い事としてのアイドルスクールっていうのにね、うん、あの興味があるよっていう方がいらっしゃったら、はい、今絶賛生徒さん募集中なんです
よね。そうなんです、はい、
オープンでなんかので、検索方法など教えていただければなと思うんですけど、
はい、はい、滋賀アイドルスクールドリームボックスで検索していただけると、
うん、
はい、出てくると思います。
わかりました、
はい、
滋賀アイドルスクール
ドリームボックス、はい、
素晴らしいね、
はい、
あのぜひ、そうやってねちょっとでも面白そうだなと思った方、これを聞いていただいている方いらっしゃいましたら、
はい、
検索して、ホームページなり、
はい、
ブログなり、
はい、
見てみてください、
はい、
ね、田中京子さんすごい面白い方です。ね、あのぜひあの、はい、ちょっと覗いてみていただけたらなと思います、
うん、はい、ぜひお願いします、
は
い、
じゃあそんな風に、まあ、いろんな、まあ、ダンスの先生から、うん、今度新しい事業としてのそのアイドルスクールまで、うん、手広くやってらっしゃる、どんどん前に進んでいるっていう印象があるんですけど、はい、田中さんって、はい、うん、あの何ですかそのバイタリティの元はっていう。ざっくりしすぎてますかね。
何だろうな、何ですかね、うん、バイタリティの元ですか、
うん、
元。いやでも本当に自分のやりたいことをもうやってるというだけで、
うん、あと田中さん自身がやりたい、
はい、
うんうん、
あと、私がすごい過度なダメ人間でして、そうなんです、そうなんです。
過度なダメ人間
で。過度なダメ人間で、なんだろうな、会社員とかできないタイプというか、人と一緒のことがあんまりできない、まあ、子供の時からそうだったんですけれども。
なじまないタイプ
で、まあ、まあ、うん、そうですね。
協調性がないってこと
ですか？協調性ないかもしれませんね。
ない方だみたいな感じ。
毎日同じ場所に行くのが嫌いとか。
ああ、ルーティーンとか嫌なんだ。
うん、そうなんです。
なるほど。
なので、本当に自由に行きたいというか、
うんうん、
決められた なんだろうな、社会で生きるのが本当に、苦手なタイプで。ということは、自分で仕事をするしかないわけで。
あ、なるほど。会社にね、就職してね、決められたことをやるよりもっていうことなんですね。
そうなんです。なので、もう自分がやりたいと思ったことはもう、とりあえずやろうみたいな。
すごいですよね。それでここまでいろんなことを形にしてしまうっていう。
いやまだもう全然なんですけれども。はい。
いやいや、もうそのなんていうのかな、そのやりたいなと思って、うん、漠然とこんなのあったら楽しいだろうなって思う人は結構いっぱいいると思うんですよ。だけどそれを実際に形にしてしまうっていうね、うん、その強さというか行動力、
うん、
すごいなと思って、
ありがとうございます、
てるんですけどね、どうですか、お家ではどんなお母さんなんですかね、こうやってバリバリと、ね、自分のやりたいことをどんどん実現させていく事業家というか、まあね、働く人としてはすごいパワフルだなと思って見てるんですけど、はい、お家でもパワフルですか。
いや、お家ではまあ基本的に寝てますよね。で、朝も私中学生と高校生のお母さんなんですけど、朝起きないんですね。なので、子供は、勝手に朝ごはんを食べてお弁当を作って、家を出ていくシステムで、まあ、朝はお母さんは寝てると。で、夕方帰ってきたらお母さんはお昼寝してると。で、夜ちょっと仕事してるなと思ったら、まあテレビ見ながら晩酌したりして、で多分うちの子供たちは会社とかに入るんじゃなくって自分で仕事をするっていうのはなんて楽なんだろうなって思ってると思います。
そうなんですね。
はい。
じゃあお母さんがもうその自分のやりたいことをやるためにものすごくしゃかりきに頑張っている姿は見ていないっていうことですか。
見てないですよね。すごい 楽してるこの人はって思ってると思います。
でも面白くないですか、なんか、
うん、
お子さんがだから朝起きるのはまあ自分で起きるとしてもお弁当までご自分で作っていかれる。
そうなんです。私はもう晩ご飯しか作らないっていうのを決めているんで。
おお。
なので、な朝昼は家族全員セルフサービスです、毎日。
あ、ご主人も含めてってことですか。
はい、そうです、そうです。
じゃあもうそれでお子さんも納得いってる感じ。
あ、そうです、もうそれが我が家の当たり前なんで、ご飯作ってとか言われたことはないですね。
なるほど、
ね、はい、
いいですね、そのシステム。
はい、はい。
まあ、なんかね、いいと思う。なんかね、すごい私一つだけすごい思ってることがあって、日本のお母さんってめちゃめちゃお母さんの仕事自ら増やしてる感ある、
ね、そうですよね、
で、これはお母さんがすることっていう思い込みがすごく激しくて、だから今のお話もそうやってお母さんの仕事っていうのをすごい自分で取り決めてるお母さんが聞くと、ご飯作らないってどういうことみたいなお母さんいると思うんですよ。
はい、
でもそれは実は思い込みですよっていうのを
何
にして言いたいみたいなことがありますよね。
まあ、やりたいお母さんはそういうなんていうんですか、主婦業というかがすごい好きで頑張りたいお母さんは頑張ったらいいと思うんですけど、
もちろんもちろん
私は頑張りたくはないので
言い切っちゃうんですね、そこで。それはもう私が頑張りたい、
頑張りたくない
エリアではありませんと。
はい、
なのでもうそれはもう田中家の決まりとしてそういうルールを作って、みんなで納得してやってるから、それでもちろんね、家族が納得してたら全然違
う
ね。
うんうんうん、
じゃあもうその田中家のスタンダードを作っていっているっていうこと
で、はい、そうですね。
案外あれじゃありません、お母さんしませんって言っておくと子供さんってやりますよね。
そうなんです、できるようになるもんだなと思って、なんかこのシステムを取ったのにもちょっときっかけがあって、私がインフルエンザにすごいだいぶ前なんですけど、子供が幼稚園の時とか小学校低学年ぐらいかな、になったんですけども、その時に私全部やってたんですね、家事を。
ほうほうほう。
そしたら40度の熱がある母親に向かって、お母さんご飯はとか言うんですよね、子供が。で、これはちょっと6人熱も出してられないなっていうことで、私が病気してもいいような家庭を作らなきゃなっていうことで、
もうそれ
とりあえず、米炊けるようになったら、ふりかけご飯 飯でもレトルトカレーでも食べれるから米だけ炊けるようにしようっていうのから始まって、
うんうん、
いろいろ
そうですね、うん、そっか、そこから自立が始まっていったって
ことですね。はい、
確かに。だからお母さんがいるのってすごい大事だけど、お母さんがいなくても家庭が回るっていうのは、うん、
それです、それです、
同じぐらい大事。
うん、うん、本当それです。
もう本当それを実践していってほしいなって、私常々、うん、お母さんたちとお話しするのもね、はい、言ってます、うん、じゃあお見本になるような方ですね、じゃあ田中さん。
いや、見本になれるかなどうかな。
はい、そうなんですよね。そうかそうか。だからもうね、ぜひね、お母さんの仕事っていうのは今日から一個手放してくださいねみたいな話
よ。本当それですよね。
やっぱりね、お母さんがいないとご飯も食べられないみたいな、
うん、
お子さんになっちゃうと困るので、
ね、うん、本当ですね。
やっぱりそこまでのことをしてほしいよねっていう
話
かなっていう、はい、まあ、だからお母さんが楽すればいいんだっていう話ですね、
うん、うん、な話。本当そうです。
はい、わかりました。ありがとうございます、
はい。
でね、まだまだね、お話尽きないんですけれども、残念ながらお時間になってしまいましたので、はい、今日のところはこの辺で、またね、次回っていうわけにもいかないので、
はい、
ぜひまた今度、
はい、ぜひお願いします。
はい、では今日のゲストは、滋賀県でご活動中のアイドルスクールドリームボックス代表、はい、田中京子さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ちょっと心に残る言葉がありました。子供は未来そのものだっておっしゃってましたね。本当そうです。未来って私たちの未来でもあるけど、こっから先の世界を作っていくのは子供ですからね。だから子供が未来を担っていくっていうのは大げさな意味ではなくて、本当にそういうことだと思うんですよ。子供がのびのびと自分のしたいことができる社会っていうのは、ひいては未来がそういう未来になっていくっていうことだと思うんで、ぜひ皆さんもね、参考になさってみていただけたらなと思います。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。